広報小樽令和4年9月号。この広報誌は令和4年8月17日に作成したものです。掲載しているイベント等は新型コロナウイルス感染症の影響により変更となる場合があります。それでは主な項目をお知らせいたします。旧日本郵船株式会社小樽支店保存修理工事を行っています。後期高齢者医療制度の医療費の窓口負担割合が変わります。あなたは大丈夫？119番救急医療の正しい使い方。第5回まちゼミ小樽で楽しく学ぼう。減収や物価高騰の影響を受けている事業者の方へ支援金を支給します。結核は現代の病気。お肉による食中毒に注意。あなたは何問正解できる？防災クイズ。情報パレット。町の写真館スマイル。以上が主な項目です。今月の表紙、消防体験研修会でロープとかを体験する少年消防クラブの男の子。消防隊員にサポートされながら一本のロープを力強く握りしめてゴールを目指していました。重要文化財、旧日本郵船株式会社小樽支店保存修理工事を行っています。旧日本郵船株式会社小樽支店は令和2年7月より大規模な保存修理工事を行い、令和6年6月の完工を目指しています。今回は工事の進捗状況と現場見学会についてお知らせします。30年以上の劣化を修復して未来へ。色内3丁目にある国の重要文化財、旧日本郵船株式会社小樽支店は、現在大規模な保存修理工事を行っています。昭和60年頃に保存修理工事が行われてから30年以上が経過し、屋根の経年劣化など外観、内観ともに著しく老朽化しているためです。修理工事前の破損状態、屋根軒先の破損、軒先の板金や雨水を地上へ逃がす配管、建て取りは長年の使用で破損が著しく、外壁石材の破損の大きな要因にもなっている。外壁石材の破損、屋根からの漏水が石材に浸透し、凍結・融解することにより、石材内部の劣化や表面的な剥がれを引き起こしている。金唐川紙、和紙に金属箔を貼り合わせた高級壁紙の破損。2階の貴賓室と会議室の壁に貼られた金唐川紙は、屋根からの漏水が内壁に染み込み、剥がれ落ちている。修理工事の様子、外壁石材の偽石補修。外壁が脆くなっている部分は石材の表面を削った後、石に似せた偽石材を塗りつけて表面と色調が合うように調整。外壁石材の張り石補修。外壁の破損が深い部分は石材の表面を削った後、セメントと水などを練ったモルタルで下地補強し、軟石を加工した板状の石をボルトと接着剤で固定。外壁石材の耐震補強。外壁石材の変形を防ぐために、石材頂部から垂直に耐震材を挿入し、耐力を向上。小屋組の耐震補強。屋根の小屋組付近に補強材を取り付けることで、想定外の揺れに対処。外観の改変が少ない貴重な文化財。現在の建物は明治36年、1903年に手宮で発生した大火で戦前の建築が焼失し、明治39年、1906年に再建されたものです。再建にあたっては、先代の建築が火災で焼失したことを教訓に、建物内外の防火対策を徹底したほか、北海道特有の気候に配慮した防寒対策を施しました。 旧日本郵船株式会社小樽支店の特徴。表玄関を中心に左右対称の背面に張り出したコの字型の外観で、外壁には小樽産南石と登別産中鉱石を採用。設計、佐達七次郎、当時の日本郵船株式会社建築顧問、工部大学校、現在の東京大学工学部、造化学科第一期生。施工、地元の大工棟梁、山口岩吉ら。竣工、明治39年、1906年。窓の防寒対策。板ガラスを二重に入れて複層ガラスとし、隙間風、雨水を防ぎ、気密性を高めるためにピンチブロック、隙間塞ぎを使用。金庫室の防火対策。天井には火を通しにくいと言われる波型の鉄板を。壁、床材には石材を使用。金庫扉は約70センチもの厚さ。防火シャッター。アメリカ製のシャッターを出入り口と1、2階のすべての窓に設けた。竣工当時から変わらない構造で現在も使うことができる。北日本随一の経済都市として幕開けを告げる時期の建築。小樽の貴重な宝。再建された当時の小樽は、北海道開拓の玄関口として商業、港湾施設が充実しつつあり、近代建築が次々と建てられました。石造り2階建てとなる旧日本郵船株式会社小樽支店は、外観に近世ヨーロッパの建築様式を取り入れており、そのデザイン、構造、防火、防寒対策などは、当時、小樽で近代建築に携わった建築家に影響を与えました。竣工当時から現在に至るまで、外観の改変が少ないため、近世ヨーロッパの建築様式を取り入れた明治30年代の代表作品の一つとして、全国的にも大変貴重な文化財です。広報小樽令和4年1月号の特集、小樽再発掘の旅でも旧日本郵船株式会社小樽支店を紹介しています。10月に行う現場見学会では、旧日本郵船株式会社小樽支店の価値や工事に至る経緯、施工状況について説明します。文化財の保存修理工事を見学できる貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。現場見学会のお知らせ。日時、10月15日土曜、午前10時から11時ごろと、午後1時30分から2時30分ごろ。対象、定員。中学生以上、各回抽選で30人程度。料金、無料。集合場所、運河公園休憩棟、色内3。駐車場はありません。講師、公益財団法人文化財建造物保存技術協会札幌管理事務所技術主任、近藤信義氏、ほか。申し込み、9月9日金曜、消印有効までに、市ホームページ上の申し込みフォームからお申し込みください。複数で参加の場合は、2人まで同時に申し込みできます。インターネット環境がない方は、ファックス、または往復はがきで障害学習課へ。往復はがきの書き方。往診と書かれた面の左側。郵便番号 047-0034。小樽市緑 3-4-1、小樽市教育委員会障害学習課行き。右側には何も書かない。返信と書かれた面の左側。申し込み者の住所、申し込み者の氏名。右側。旧日本郵船現場見学会。住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、ファックス番号、見学時間の第1、第2希望。一緒に見学する方がいる場合、 氏名、年齢、ファックスの場合も同じ項目を書く。応信面、返信面ともに切手を貼り付ける。お問い合わせは生涯学習課、電話 32-4111、内線7531番、ファックス33-6608へどうぞ。